ジオ沼カエルさんです。今横浜美術館の、ピロティっていうのかな、玄関のソファーに座って、しばし休んでおります。先ほどまでちょっと撮影をしてましてね、実は明日までなんですけども、8月6日まで新井拓さんという写真家の方のアートギャラリーをやっておりまして、で、彼がそのダギレオタイプで写真を撮ってるという話を、噂を聞きつけてですね、それはぜひ体験したいと思って、ちょっと駆けつけて、撮影していただいたんですよ。これはすごい面白かったですね。いうかね、僕そもそもそのダゲレオタイプの見方とかはちゃんとこれまで知らなかったんですよ。で、ダゲレオタイプをまとめて正しい見方で見るっていうことも知らなくて、まずそれがやっぱり見てよかったなと思いました。金版写真って言いますけども、これ僕なんでダゲールって人が発明したんですけども、ダゲール発明したかっていうのを今日も通説に分かりましたね。分かりました。銀版写真っていうのはですね、僕らが普通考えてる写真と全然違うんですよ。見方が、写真っていうのは普通僕らはですね、パッと見ますね。例えば紙に焼いた写真を手渡されたら、それはパッと見えますね。あるいはデジカメで撮った写真を液晶でこう見せられるときに、パッともうそれは目に飛び込んできますね。だからまず物が目に飛び込んできて、僕らの目はただそれに慣れればいい。物の方が先に現れて、はっきりとした形で現れて、目がそれに追いついていくっていう、普通の写真っていうのはそういうその鑑賞の時間を過ごすと思うんですけども、ダゲレオタイプっていうのはそうじゃなくてですね、まずパッと見て見えないんですよ。こうなんか模様が乗ってるなというのが見える、あるいはそのネガのようなね、不確かなこう白黒の反転したこうテクスチャーのようなものがまず見えます。で、これどうやって見るかというと、銀版写真っていうのは要するにその銀版鏡なんですね。ほんまに鏡なんですよね。で、その鏡にある像が定着しているので、その普通にこう例えば手をかざすと手が映るんですよね、鏡やからね。そこで、真っ黒の紙をそこに映し込みます。するとその鏡に黒いものが映り込むことによって、白、そこの鏡に乗ってる像っていうのがはっきりと目に飛び込んでくる、まあ、はっきりというかスーッと目に飛び込んできます。だからその一枚一枚見るときに、その黒い紙を適切な場所にかざすという、まず行為が必要なんですね。これ普通の写真と全然違いますね。普通の写真やったらそのどっから見ても写り込みなし、だけどダゲレオタイプの場合はまず黒い紙をかざす、要するにそれがまず鏡としてこちらの目に飛び込んできて、天井が映ってたり、あるいは自分の顔が映ってる鏡としてそれが飛び込んできて、それがその何でしょうな、鏡に黒いものを映す、だからまあ言うたら鏡にもうこれ以上何も映らないというものを映すと、そこに鏡本来が持っているテクスチャーが現れるということなんですね。実に面白いものですね。で、こういう不思議な写真をダゲールが撮ったっていうのは、作ったっていうのは僕多分偶然じゃないと思うんですね。写真術の僕っていうのはいろいろあって、 ダデルタイプだけじゃなくてね、他にもいろんな写真術が生まれて同時多発的に生まれてるんですけど、やっぱりダゲールが作った写真っていうのはダゲールっぽいんですね。ダゲールっていうのはそれまでは写真術をやるまではまず画家でした。割とロマンティックな風景画を、古外の風景画を描く画家でした。そしてその後はオペラ座の舞台装置を、作る人になります。その舞台装置っていうのは単純な絵を描き割りを描くんじゃなくて、その描き割りに照明を当てたり、あるいはそれを後ろから光を当てることによって、その絵に光が反射するとき、あるいは絵に光が透けるときにどういう効果をもたらすかっていうことを利用しながら、一枚の絵を使ってそれを、その一枚の絵が場面転換していくっていう、そういう技法を一生懸命研究してたらしいんですよ。で、その光と影のマジックっていうのがすごい好評を博しましたね。結局ダゲールはその後そのオペラの舞台装置自体をその劇場にすることを思いついたわけです。オペラなしで、その一枚の絵をその光の当て加減によって二つにも三つにも見せていくっていう工業をするようになります。これがジオラマ館というものですね。これが19世紀の初めのことなんですけど、ジオラマ館というのは、今普通にジオラマって知ってる人はミニチュアの模型を空間的に配置していくのがジオラマだっていうふうに思わはるかもしれないんですけども、最初のジオラマはそうじゃなくて透過することだったんですね。光、その透かしを入れておいて、絵に透かしを入れておいて、その後ろから光を当てると、普通に見てた絵と全く違う光景がそこにバンと現れる。そのことによってその非常にドラマチックな世界の変化を体験させるっていうのがダゲールのジオラマだったわけです。もしその舞台装置を入れ替えることによって世界を変えるんだとしたら、これは別にそんな驚くことじゃないんですね。舞台装置が入れ替わったから世界が変わったんだ。しかしその光の当て方によって、世界が変わるっていうのはその普通の世界の変わり方と違うんですよね。つまり、どう言ったらいいかな、すいません、今ちょっと横に人が通ったからね、動揺してしまいました。すっごい動揺してしまった。この動揺の話もちょっと次回言いますけどね。つまり何もその光景としては変化してないように、そこに当たる光だけで世界が変わってしまう。ちょうどその朝が昼になり夜になりっていうことで世界が変わってしまうように、そういうふうに世界を変えるということなんですよね。その方が多分ドラマチックなんですよ、世界の変わり方として。だってそれは天変地異のレベルですからね。人為的に世界が変わるんじゃなくて、天変地異によって、世界が変わるわけだから、そのドラマ性たるや相当なもんなわけですよね。そういうことをダゲールはずっとやってたわけです。だからそのどうやってそのある一枚の紙というか一枚の図像がその光によって、オプティクスによってその劇的に変わってしまうかっていうことをずっとやってた人なわけです。言うなればね、そういう人がそのこの世をその光学によって映し取りたいと思った時に、それは多分一枚の紙にただ映し取るっていう子にはならないと思うんですね。むしろそのそれはもっとこう魔術的なというか、マジックがそこに込められると思うんですよ。パッと見てわかるようなものじゃなくて、パッと見てもわからない、だけどそこにある光の当て方をすると真実が現れると、そういうタイプの写真というのをダゲールが発明した。それがダゲールタイプだったわけです。 だったわけですとか言ってる、これ今日僕それにようやく気づいたんですね。ああこれはやっぱりダゲールが作ったもんやなって、それにまずやっぱりびっくりしましたね。もう10分ぐらい喋ってるからちょっとここで1回切りますね。多分この話あと2回か3回ぐらい続くと思うんですけども、それじゃまた。